コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでね、いつもあのオープニングの挨拶させてもらってるんですが、もうポッドキャストも何年ぐらいになるのかな、4、5年ぐらいになるのかな、続けてやっているんですけど、結構ね、最初に聞き始めた番組からね、影響を受けるってとこありますよね。僕のこのオープニングのご挨拶もですね、結構何回かね、変わっているんですけども、大体やっぱりね、普段聞いているポッドキャストをですね、オマージュしてですね、ちょっと真似してるようなところがあったりして、まあなんかね、いろんな番組聞いてるとですね、あ、このオープニングの挨拶の仕方いいなぁ、なんていうふうにね、思ったりとかですね、一番最初はですね、キングコングのね、西野亮廣さんの、ボイシーの番組をね、最初に結構聞いたりしてたんでね、あんな感じ感じのオープニングでなんか漢方相談をしたり、なんとかをしたり、なんとかもしておりますみたいな感じで話をしてですね、なかなかこういうのもね、過去の回を聞いたりするとですね、その時その時の挨拶の仕方が違ったりしてですね、まあ、猫林さんからなかなか面白いもんですよね。ということでね、年々ちょっとずつ変化していくってことも大事なのかななんて思うんですけど、変化していくっていうことに関して言えばですね、ちょうどね、今日ですね、3月のですね、21日の今ね、夕方に収録しているんですけども、4年前のですね、この日にですね、僕のお店が、漢方専科、サーター薬房としてですね、ちょっとリニューアル、した日なんですね。なので、ちょうどだから丸4年経過するってことですね。なので、まあ、僕のリスタートの日ということでね、ちょっと記念すべき日なんですね。で、それまではですね、沢田屋薬局というね、名前で、保険調剤の方もやっていたんですが、まあ、以前からね、漢方相談と健康相談に特化した店をしたいなと思っていて、まあ、ちょうどね、そこのタイミングで、お店を切り替えることができたので、まあ、今の形にね、しております。まあ、こうやってね、僕のお店自体は、創業250年ぐらいなんですけども、同じ形の店ではなくてですね、まあ、年々こう形がね、どんどん変わってきてる、時代によってお店の形自体は変化してきてるので、まあ、こういう番組もね、長く続けていくとですね、昔に比べると同じようなことをしているようでもですね、結構中身は変わってきたりとか、まあ、いろんな形でね、変化していきますので、まあ、ちょっとそんなところもね、皆さんに楽しんでいただけたら、まあ、猫林さん嬉しいですよね。はい、ということでね、まあ、この猫林さんもいつの間にか番組のね、アシスタントとして登場してきておりまして、そのうちですね、アシスタントも猫林さんがあるかもしれないね。嫌ですね。はい、またいつまでも猫林さんと楽しくね、番組を届けしていきたいと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきたいと思うんですが、ちょうどね、まあ、丸々4周年ということでね、冒頭ちょっとお店の話をしたんですが、インスタのストーリーズとね、X にもポストしたのかな、と思うんですけども、そのね、4年前のリニューアルした時にですね、メーカーさんから観葉植物をいただいたんですね。で、その観葉植物がですね、この4年間でニョキニョキ伸びてですね、すごく大きくなったんですね。なので、まあ、4年の歳月をすごく感じるとともにですね、まあ、観葉植物もこんなにでかくなるんだな、なんてことをですね、写真で見るとですね、改めて感じますね。よかったらですね、昨日のね、インスタのストーリーズに上がってますし、X の方にもね、ポストしてますから、よかったらご覧いただけたらと思います。はい、まあね、植物のエネルギーってのはすごいもんですね。負けずに僕もね、成長していきたいと思います。はい、それでは今日の本題なんですけども、前々回からですね、ボイシーさんのね、企画である人生最高の朝を迎えるためにということをテーマにね、お届けしております。人生最高の朝を迎えるためには、とにもかくにもね、ぐっすり寝て朝すっきり起きられるってことがですね、まあ一番大事なわけですが、まあそういうね、いい睡眠をとるために大事なこと、ね、3回に分けてちょっとお届けしているんですが、ぐっすり眠れない、まあ原因ですね、睡眠を妨げになるような原因とか、まあそのね、仕組みみたいなことをお話しさせていただいたので、まあ今回はですね、まあ睡眠の大切さとか、まあ原因をね、ずっと見てきたので、いい睡眠をとるための方法についてね、お届けをしていきたいと思います。で、いい睡眠を得るためには、まあ、体内睡眠薬とも言えるですね、こうメラトニンと言われるホルモンが、まあ、きちんと働く体作りが肝心なんですね。 でメラトニンの体内合成のためには、まあ、これもともと体の中で作られるものなんですね。どこかからですね摂取するわけではなくて、メラトニンというのは体の中でねきちんと作られるべきものであるので、まあ、そのためにはですね、まあ、心と体のバランスを整える脳内物質であるセロトニンというものが不可欠なんですね。でいい睡眠のためにはこのセロトニンを増やす行動が非常に大事なんで、ちょっとこれを今日はね紹介していきたいと思います。まずはですね、太陽をしっかり浴びることですね。この昨日の番組でね、僕がちょっと畑仕事を手伝ったねなんて、桃畑で少し一日仕事を手伝ったよなんて話をしたんですが、ああいう風にですね屋外に出て一日外でね日光を浴びるとですね、かなりですねセロトニン活性化されるんですね。僕今朝ですね朝起きて顔見たらですねなんか日焼けしてるんですね。1日ぐらいでもね割と昨日なんかはですね天気が崩れやすくて、日もねそんなに出てるつもりなかったんですけど、やっぱり1日外にいるとねやっぱ紫外線を浴びるので結構日焼けしててですねちょっとびっくりしたんですけども、まあ、やっぱりとにもかくにもね太陽の光を浴びるというのは僕たち人間、まあ、動物にとってはね非常に重要なことで、特にですね朝日を浴びることがこのセロトニンの活性化には重要なんですね。で太陽の光を浴びることでセロトニンの分泌が始まって脳と体が目覚めてですね、まあ、元気に一日を始められるわけなんですね。なので朝起きたらねカーテンを開けて日差しをしっかり入れる習慣を作るといいと思います。うちのお猫さんなんかはですね朝起きてしばらくすると、まあ、家の中でね日当たりがいいところとか、寝室に一緒にいる時にもですね寝室でねこう日光が入ってくる窓があるんですが、そこの窓辺に立ってですね結構日向ぼっこしてますからね、まあ、やっぱりこの辺はね動物を見習いたいもんですよね。でね遮光カーテンとかは朝日を感じにくくてね目覚めが悪くなる方もいるので、朝日が昇ったら日光がねこう室内に入るような、まあ、レースカーテンとか、まあ、遮光じゃないカーテンなんかを上手に活用するといいと思います。で朝日を浴びてからですねだいたい15時間後ぐらいに、セロトニンがこのメラトニンという睡眠ホルモンに、まあ、変化していきますから、このやっぱり朝日を浴びるということはですね非常に晴れてる日は重要なので、ぜひですね睡眠がすっきりしないななんて方はねこんなことをしてみてください。そしてもう一つね、セロトニンの、ね、活性化に重要なことがですね、まあ、リズム運動を行うことですね。まあ、リズム運動っていうのはウォーキングとかねジョギングとか、まあ、ヨガとかね、まあ、一定のリズムで筋肉の緊張と弛緩をこう繰り返しながら、まあ、体を動かせる運動のことで、あんまりやりすぎてもねちょっと逆効果になることもあるから、まあ、30分ぐらいですね簡単なダンスとかね、ラジオ体操なんかでもいいんですよね。リズムに乗って体を動かすような運動をちょっとしておくといいと思います。はい、すいません、ちょっとチャプターがね切り替わってしまいましたが、続けてお話ししていきたいと思います。先ほどまではですね、セロトニンの活性化ね、セロトニンというものが、まあ、睡眠ホルモンメラトニンに変わっていくので、このセロトニン自体をね活性化させる方法についてお話ししましたが、今度は逆にですねこの睡眠ホルモンであるメラトニンをねこう減らさないための習慣についてねお届けをしていきたいと思います。まずはですね、夜遅くまでできるだけねスマホとかパソコンとか、まあ、テレビとかゲームとかは控えましょうっていうところですね。まあ、このあたりは、こういったものをしててもね、まあ、別にグーグー寝れてすっきり起きれるんだったらいいんですけどもね、まあ、でも、ね、なかなかグーグー寝れなくてですね朝すっきり起きれないような方で、例えば夜遅くまでねスマホとか、まあ、パソコンとかやってる方がいらっしゃったら、できるだけこういったね電子機器は、まあ、メラトニンのね活性化をちょっと妨げたりするっていう話が出てますので、ちょっと気をつけておきましょう。あとですね、この辺はね、当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあ、カフェイン、あとね、ニコチンなんかは、メラトニンの合成を妨げて、脳を覚醒させちゃう働きがありますんでね、できるだけコーヒーはもちろんですが、寝つきの悪い方はね、あと、まあ、睡眠の質の悪い方なんかも、カフェインがちょっと多めに入っている紅茶とか緑茶とかはですね、夕方から夜にかけて、飲んだりするのはね、ちょっと注意しておいてください。まあ、最近はねノンカフェインのものもねかなり味が良くなって、コーヒーのねデカフェのねコーヒーなんかもすごく美味しいですよね。なのでそういったものもね上手に活用していきましょう。 あとはですね、これも当たり前なんですが、部屋の電気をね、つけっぱなしで寝たりとか、中にはね、テレビとかパソコンなんかをこうつけっぱなしでね、明るい部屋でこうこうと寝てる方がいるんですが、これね、眠れてもですね、メラトニンの分泌が妨げられてしまって、まあ、睡眠の質が低下することもあるのでね、寝るときはできるだけ部屋をね、暗くして、そしてね、朝日が入るように、先ほどちょっとお話ししましたが、朝日が入るようにカーテンなんかもちょっと工夫してね、生活をするといいんじゃないかなと思います。あとはですね、最近ちょっとね、朝活が流行ってるんですが、朝早起きしすぎるっていうのとね、あとね、あと昼寝を長くしすぎるっていうのも実はね、メラトニンの分泌の妨げになったりすることもあるので、朝活もいいんですがね、例えば午前3時とか4時とかにね、まあ、これお仕事とかでどうしても起きなきゃいけないとか、まあ、家庭の事情でね、そのぐらいの時間に起きなきゃいけないって方は別なんですが、朝活のためにっていうことでね、あんまり早く起きすぎるっていうのもちょっと問題があると思いますから、もうちょっと自然なリズムでね、生活をしていくといいんじゃないかなと思います。で、昼寝に関しても、だいたい15分からね、20分ぐらいの昼寝だとね、疲労回復につながっていいんですけども、30分以上の昼寝の場合はね、脳と体が休み切ってしまって、夜の寝つきが悪くなったりもしますし、昼寝ではですね、メラトニンでほとんど作られないので、まあ、昼寝はね、15分から20分ぐらいにしておきましょう。あと睡眠の質ね、上げていくためには、寝る前に入るお風呂はね、38度から40度ぐらいの美温浴だと、副交感神経が優位になって睡眠の質が良くなってくれたりすると思います。まあ本当ね、睡眠っていうのは、まあ快適な朝をね、迎える。まあ今回のテーマがね、人生最高の朝を迎えるためにっていうお話だったんですが、まあ人生自体をね、最高にするためにも、やっぱり毎朝ね、いい感じで起きられるっていうのは非常に重要です。で、いろんなね、お話をしましたが、良い睡眠の基本はですね、やっぱり基礎体力なんですね。で、元気な人の方がやっぱりぐーぐー寝れます。なのでね、やっぱりね、人間ってやっぱ寝るのにも体力を使いますから、病気やストレスでね、体が弱っている人ほど寝れなくなっちゃうので、まあ、シンプルにね、日々のいろんな疲れを溜めすぎないこと、まあ、これがある意味ね、一番の、睡眠対策だと思いますので、まあ、日々のいろんな養生をね、しっかりしておきましょう。夜寝る前にね、ご飯を食べすぎたりするのも、睡眠のその妨げになるのでね、寝る前にたくさん食べ過ぎちゃう方はちょっとその辺も気をつけておくといいんじゃないかなと思います。3回にわたってですね、人生最高の朝を迎えるための、快眠養生についてお届けをいたしました。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。3回にわたってですね、ボイシーさんのね、企画である、人生最高の朝を迎えるためにというテーマでね、快眠に関する養生をお届けさせていただきました。番組宛てにね、結構メッセージというかね、ご質問をいただいてるんですけども、なかなかちょっとお答えできなくてすいません。メッセージはね、きちんと目を通しておりまして、ちょっと近日中にね、いただいてるご質問にもちょっとお答えしていきたいなと思いますので、もうちょっとお時間いただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。